世の中は連休ということだそうでございまして、まあ2月にっぱちなんていうふうに言ったりしますが、まあ日にちが少ない分日雇いですとかアルバイトの方なんかはその分まあ時給日給って言いますかね、その収入が減ってしまう時期なわけですけども、まあそこへ来てこの連休っていうことで、さらにまあ場合によっては実働日数が下がってしまうつんで、本当にこれはもうあの生活を直撃っていう人もいるんじゃないかなと、本当にあの心配になってきたりするわけですけど、もしね政治をやってる方々いらっしゃったら、そういったところからまず人々の暮らし心配とかそういった気遣いというか、そういったところから始めりゃいいのにやんないですね。庶民に寄り添ってるような感じでやってるわけですけども、実際にはそんなところに全然気がいってないんだろうなという、自分の頭の上を、まあ、飛んでる、まあ、ハエをこう追い払いたくてしょうがないっていう、そういうことなのかもしれませんけど、まあそんなようなもんでございまして、今日もコテンパンにバカにしながらお送りしてまいりますが、 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってます、ズル向けサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀調デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、低い支持率の令和を保って守る愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中う新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいります。さあそういうわけでございまして、2月も最後かな、最後の放送ですね。ウルー年じゃないですからね、ということでございまして、早いもんでございまして、この2026年もスタートしても2ヶ月経つということで、その間にも激動の衆院選その他がございまして、本当に我々も今激動期に入っておりまして、いろんな意味でアップダウン、ダウンはあんまりないな、どんどんちょっと今上げ潮状態になっているような感じがいたします。さあこちら MLS、 私榎田信也も今週はただ一人、そして、IBB 九州にいるのは多分この人です、
平上優子です。
そちらはどうですか、まだ寒いですか、今日はなんか、
いや今日は暖かいですね、
なんかこちら大阪もなんかそんな寒い感じはしないんですけどね、先ほどちょこっとコンビニに用事があって、出かけてきたんですけど、まあ半袖はさすがにいなかったですけど、まあ薄手で、の服で歩いてる方は結構いらっしゃいましたね。それと、この MLS が入っておりますマンションの隣に、ちょっと前まではある会社の社屋があったんですよ。そこが取り壊されて、新しく、うちのマンションよりも背の高いマンションが建ったんですけど、そこの1階部分に、まあ、どんなお店が、なんかこう、テナントが入るような感じだったんですよね。だから、これはお店が入るのかなと思って。で、できれば飲食店なんかが入ってくれると便利でいいなと。できればサイゼリアがいいなというようなことを思ってたんですけども、そこに入ったものがようやくわかりました。建設会社でした。なんと関係もないと、面白くもなんともないっていうですね、ということだったんですけど、ということで、お便り参りましょう。こちらは神奈川県相模原市53歳、ラジオネーム被爆成人。
ありがとうございます。
IBB ジャーナルで、えのきなしんえもんが一連の令和の出来事をいずれ必ずや映画にするぞという宣言をなさいました。したような気がします。多分しました。どんな筋立て、どんなキャスティングになるのでしょう。気になって夜も眠れませんということで、ほぼ同様のお便り、これ多分10通ぐらい来てんじゃないかな。キャスティングについてのご意見とかいろいろいただいておりまして。で、まあ、今回、そういうこと言いましたんでね。じゃあまあ、キャスティングとかをしておこうかということになりまして。で、まあ、私も、なんだかんだで、映画業界に片足突っ込む予定だった人間でありましてですね。まあ、今突っ込んじゃいないんですけど、片足、というよりはまあ、指の3、4本ぐらいは、映画業界に実は突っ込んでるんですよ。なので、まあ、なんでしょう。いろいろアドバイス的なことなんかはやってまして。で、案件が来るんですよ。こういったのどうですかって話がね。で、いろいろ忙しくてできなかったやつで、一番最近では何かっていうと、これあんまり業界の裏の話はあんまりしちゃいけないことになってるんですが、これぐらいは多分してもいいだろうと思うんで、最近私が、首突っ込んでも、首突っ込まないかいって言われて誘っていただいた作品があるんですよ。で、昨日の夜中にようやく見たんですけど、東京タクシーです。で、木村拓哉さんと、倍賞、千恵子さん、ですね、山田洋次さん監督の、作品ですけど、木村さんあれ見てないですよね。
はい、見てないです。
あなたは最近映画って何を見たんですか、あんた。
一番最後何を見た、一番最後は爆弾じゃないですか。
それ劇場で。
はい。
熊本の何劇場でご覧になったんですか、それ。
何劇場、イメタン浜線の映画館じゃないですか。
あそこ何がやってんの覚えてねえよ、熊本の映画館。
有名、東宝シネマじゃないですか。
東宝シネマズは浜線だっけ。
浜線。
イオン、なんだっけ、あそこの、イオンはなんだっけ、マシキの。マシキじゃねえ。
イオンモール。
イオンモールは、あれはイオンシネマか。そうか。
そうです。
あ、だから、今度、イオンシネマで、あれが熊本でもじゃあ上映があるんだな。先生っていう映画。自衛隊の。私応援してますけどね。3.11 の東日本大震災で、その、救助活動などに、その、頑張った陸上自衛隊の皆さんの、その、懸命の働きを描いた劇映画ですけど、今回小泉防衛大臣も、肝入りで、応援メッセージを出したので、その途端に、イオンシネマ全館が、上映をするというふうに、決めましてですね、一気に上映感が増えてるという、まるでなんかサムライタイムスリッパーのような現象が今起きつつあるのは、この、先生という映画でありましてですね。で、これ、陸上自衛隊全面協力で、何がすげえかっていうと、出演している役者さんたちが着てるもんだとか、つけてるものは全部自衛隊が協力してるんですよ。だから、偽物が一つもないっていうですね、そういう作品なんで、どういう風になるか。まあ、主な筋立てで言うと、東日本大震災で現場の救出活動に頑張ってる、三佐だから、まあ、正義殿だな。正義殿が、いまして、で、彼は、その、自分の奥さんと娘さんが行方不明になってるっていうことを隠して、まあ、その救出活動に参加しているという、まあ、そういうことらしいんですよね。で、その中で、その、まあ、奥さんと娘さんはもうダメだと。一ヶ月経っても見つからないっていうような、そういうような状況が出てくるんですけど、その間、その現場で、その、親や、その、なんだろうな、家族を失った少年が出てくるんですけど、その少年とその自衛隊との、まあ、関わり合いとか、そういったところをこう描いた、まあ、胸を打つ作品であります。ぜひご覧いただきたい。まあ、東京タクシーは今、U-NEXT で、配信が始まりました。それでようやく私見れたんですけど、山田洋次さんのタッチも、もちろん色濃く入ってくるんですけど、 ちょっと今までとは違う作品になっていて、まあ、ハードな部分がかなりありますね。まあ、倍賞千恵子さんが、まあ、年老いた、もう、嫁行くばくもないという老婆の役、まあ、見るからにお金持ちな老婆なんですけど、訳ありなんですよね。で、若い頃どうだったっていうのを、そのタクシーの中で木村拓哉さん演ずる個人タクシーの運転士に向かって、まあ、語り始めると。で、これがなかなかのディープなもので、簡単なこと言うと、まあ、これ予告編出てますからいいですけど、倍賞千恵子さんは、夫を殺そうとしたんですよ。で、その殺そうとした殺し方というかですね、これがちょっとゾッとしますね、なんかね。で、で、さすがにその運転しながら木村拓哉の表情もこわばってしまうと。で、そういったその人生をこう聞きながらこの二人が急接近していくわけですね。そしてどうなるのかっていう、まあそういう映画でして、これも、まあノーマークだった人多いかもしれませんけど、よかったらご覧いただきたい作品ですね。で、今回そんな映画業界に指の数本も突っ込んでいる榎田新右衛門が企画いたしました。タイトルはとりあえず大石の反乱という、タイトルをつけております。キレイさんの手元には今このキャスティング一覧表が表示されていると思うんですけど、ご覧いただけてるでしょうか。
顔で似てる人と、はい、そうでない人がはっきりと分かれてますね。
一応それぞれそこそこ寄せてるんですけどね。
っていう人が何人かいますけど、
A っていう人で一番 A っていう人はどれですか。 A っていう人は似てない、これ違うなっていうのはどうですか、この中で。
ああ、まあ年齢もそう、年齢とかもあるか分かんないな。でも高橋さんは違うんじゃないですか。
高橋一郎。
はい。
あ、そう？かなりいってると思うよ、これ。評判いいんすよ。
ちょっとイメージが違うな。
これを、髪型をテンパーにして、白髪混じりに変えてみたらどうなる？
いや、ちょっとイメージが違いますね。
もうやっぱりあなたの頭の中ダメだね。これはよ、どちらかというと、これ、はい、次どうぞ。
堀口さんもちょっと違うかな。
堀口くんの大評判よ。もうさっきその高橋一郎からメールが来て、もう大爆笑だっつってメールが来たぜ。これ。やっぱ、あなた感覚的にやっぱちょっとおかしいかもしれんな。じゃあ一番似てるって言ったのはどれ？
顔で一番似てるのは奥田文雄さんですか？
あ、これは似てる。これはもう、
一番似てるのはこの人ですか。
これはもう、兄弟って言われてもなんか、あ、そうですかって言いたくなるぐらい似てると思う。
一番似てるはこの人ですかね。
次に似てるっつうの
は。次。
うん。
だって実際顔あんまり知らない人とかもいますしね。
あ、そうですか。でもこれ、ここに出てる役者さんって、相当な、
いや、こっち側の登場人物の方で、
まず話をしていきましょう。もうキラウヤの話聞いてるとわけわからなくなるのが分かってきます。はい。今回このドラマ大石の反乱の主人公は大石あきこではありません。トラブルちゃんです。トラブルちゃんが出現したことによって大石あきこが変化していくっていうところを描きたいっていうのは一つありまして。で、
主人公なんですか、こっちが。
主人公がトラブルちゃんだよ。
あ、そうなんですね。
順番で分かろう、だいたい上から書いとんやけんが。一番上がだってもう説明文が多かろうだって。
まあ。
で、トラブルちゃんが出てきまして、これトラブルちゃんはこれ難しいんですよ、この役は。そこら辺の、そんじょそこらの役者じゃできません。で、私も相当悩みました。単に似てる人でいいのかっていうことじゃなくて、やっぱりこう芝居ができるっていう。で、やっぱり明るい面とダークな面を演じ分けることができる人っていうことで、真剣に考えました。で、私が今回キャスティングしましたのは、トラブルちゃん役は、松岡茉優ちゃんです。どうですか？芝居うまいですよ。
いや、芝居はうまいですけど、こんな可愛いんでしたっけ？
あんたね、可愛いとかね、そこら辺ね、メイクでどうにでもなるの。
あ、そうですか。
メイクとか、ちょっと太っていただくとか、いろいろできますんで、今。だって、ヤギダユウヤさんが、この間、ネトフリでやったやつで、何の役をやったかって、ビートたけしさんだぜ。ビートたけしさんの、今の、しかも、年取った70歳代のビートたけしの、今の金髪のね、白髪をこう 金色に染めてるたけしさんの、そしてもうシワだらけで、滑舌の悪いふがふが言ってて、しかも猫背になっちゃってる年寄りだから、その姿を完璧にやっちゃってるじゃん。もう特殊メイクも含めて。あれ、遠目に見たらビートたけしにしか見えないからね。で、それぐらいの今、なんていうんですかね、メイク技術というか、その化けさせることはもういろんなもので可能なんで、で、もう十分対応できます。
ただほら、似てる似てないは、身近な人しかわからないわけであって、だから別にね、
そうそう、
だから今回の場合はね、だからほら、ビートたけしとかは有名人だからわかるけど、今回のその、
いいのいいの、
ピックアップされた
俺がわかってればいいんで。で、それで、その、まあ、相手役が、要するに山本太郎の筆頭秘書なわけですよ。これがこう、まあ、なんていうんですかね。まあ、言葉を選ばなければたぶらかされていくわけですよね。で、
優しい人ってことですかね。
まあ、優しい、おとなしい人。で、まあ、トラブルちゃんはこの青年のことを我々の前ではクソみそに言ってたわけですよ。で、それが、ある局面において、このトラブルちゃんは何て言ったかというと、もう寝取ってやったと。まあ、言い方あえてちょっと今いじってますけどね、これは。本当の言い方は違う言い方してるんですけど、で、なんか。
それ実際聞いたんですか？それ違いますよね。
聞いた人物の、私は今。
聞いた人の話からですね。
ええ、高橋証言です。車の中で問わず語りにトラブルちゃんが語ったそうです
。やらしいな、なんかいや、生々しいな。
生々しかったそうですよ。相当に。
やだ。
ええ。なんかね、テクニックを披露したそうです。どういうテクニックだったのか知らないですけど、なんか、すごかったらしいですよ。それで、この筆頭秘書は、そのテクニックに籠絡されたと、落とされたということのようです。はい。で、ここによって、これによって、まあ、言ってみれば、大石あきこと山本太郎の、その、まあ、ある意味、なんていうんですかね、こう、連結部分ができてくるわけですよね。
連結部分。
で、これが、この二人が軸になっていきます。そして、大石あきこ役。これ悩みましたね。やっぱね、顔だけじゃなくて、やっぱり関西弁が一応喋んなきゃダメだし、どうだろうかって言って、やっぱり関西系のタレントさんということで、それで、きつい、一見優しそうに見せて、途端表情が変わった瞬間にきつい顔ができる人っていうんで、いろいろ考えて、まあ、お笑いで、福田麻貴さん、3時のヒロインですか、この方を、大石あきこ役にちょっと抜擢。まあ、ね、江口のり子さんとかっていうご提案はいろいろな人から来てたんですよ。大石あきこ役に。江口のり子タッパが高いのと、それと、半沢直樹とかだとかで、なんかもういい役になっちゃってるんで、昔は江口のり子って嫌な役しかしなかったんで、テレビでは。でも今もう違うんで、ちょっと違うなっていうことで、あえて福田麻貴さんにしました。そして、山本太郎役。これはまあ、ある程度、顔が似てるっていうか、額が広いっていうところと、そして、まあ、さらにこう、髪の毛をオールバックみたいにすればもっと似てくるかなっていうのと、やっぱりその演技力があるっていうことで、浅利陽介くんを、まあ、ブッキングをしてみようと。で、さらに、八幡愛ちゃんは、まあ、これもまあ、関西弁が喋れないとダメだなと思ったんで、ヤッターマンだとかにも、出てましたけど、最近あんまり出てないですけど、福田咲ちゃんを、まあ、お願いして。
あれ、この方、熊本の人でなかったでしたっけ？
関西にも住んでたことあるみたいですよ。なんか。で、 高井隆は、まあ、結構、脇役でちょいちょい見かけると思いますけど、吉田ウーロン太を、まあ、ちょっとぽっちゃり顔っていうところで、この顔で、オッパブに入ってもらおうかなというふうに思ってます。で、そして、まあ、皆さんが、そっくりっていうふうにおっしゃった、奥田文雄役。これは、ご存知でしょうかね、南さんっていうね、南って漢字二文字で、書くんですけど、非常にこう顔のくっきりとした、女優さんで、この人もうすでに国際女優になってます。例えば、水俣って映画がありまして、で、それにももういわゆる準主役で、出ています。で、こっからは大石明子事務所のキャスティングになってまいります。大石明子事務所、事務局長役に、塚本晋也監督を、お願いしようかと。これ、平上さんいかがでしょうか。
この人だってあんまりその演技とかしたわけでしたっけ。
いや、あんた、出とるやん、仮面ライダーにも、新仮面ライダーにも出とるわい。
いや、見てないからわかんない。
新ゴジラにも出とるわい。
もう忘れちゃったからごめんなさい。
この人に、このままメガネかけて、そして、キャップ被らせて、黒っぽい服着てたら、それで、あれですよ、杉田水脈落選とかってプラカード持たせたらそのまんまになりますよ。ええ、続いて、大石明子事務所秘書の福山、マッキー F。これは、当初、高橋一郎氏からですね、岸辺一徳というリクエストが来てたんですけど、確かに、なんですかね、変わり身の速さとかそういったところで言えば岸辺一徳的な、ものなんですけど、残念ながら岸辺一徳さんも、結構年齢いっちゃってますんで、ちょっと今無理だろうということで、ここは、同じく、表裏一体を演じるのがうまい、大倉浩二氏をですね、ブッキングしてみようというところですね。緊急取調室、もう一応終わりましたんで、多少暇になってるだろうということで、ブッキングできるだろうと。で、さらに、常駐猫。まあ、これは多少、エロな役になってきますんで、天井からぶら下がったりしなきゃいけませんので、そういったことで、そういう役にも耐えられる、ということで、安藤玉恵さんを、ブッキングしてみようというところですね。で、さらに、偽名の森。偽名の森は、これあまり有名ではないかもしれませんけど、業界筋ではみんな知ってる脇役の渋い人なんですけど、この、白畑さんっていうね、このお兄ちゃん、いろんなドラマで結構出てきてるんですけど、この人、まあ、今回ほとんどセリフないんですよ、これ。この役は。ただいるっていう感じにしてるんで、で、さらに、この、大石事務所の中で唯一の、一服の清涼剤、悪役でない役柄ということで、石殺し役には、福田真由ちゃんを、ごめんなさい、福田真由ちゃんじゃない、堀田真由ちゃんを、まあ、キャスティングしてみたというところです。いかがでしょうか。
いや、だから、だから分からない部分もあるから、なんとも。
続いては、よろずやです。いよいよよろずややってまいりました。これはもう全員知っとろう？だって、役者さんじゃなくて、その、キャラクターは。
ああ、その登場人物の方のキャラクターですね。
はい。はい、では、まず
何？知らない人もいます。
知らない人いますか？この中で。
はい、小笠原理恵さんは会ったことない。
まあまあいいやいいや。まず、ケツから行きましょう。IBB のムードメーカー、安定感でスタッフをまとめる、松田さん役に。今回は、小出慎也さん。まあ、単に太ってるっていう、ところで、なかなか滑覆のいい人でどうしようかなと思って、最初、本邪魔かの石塚かなんかもいいかなと思ったんですけど、あいつ性格悪いっていう話なんで、じゃあいらないっていうところで、今回他のスタッフの受けが非常にいい、小出慎也をこう、キャスティングしてみました。で、今出ました、ジャーナリスト小笠原理恵さんには、ピンクレディの、みーちゃんを、キャスティングしてみた。これ、かなり評判いいっすよ、これ。 キアさん、
うん、
あのなんかすげえ似てるって、輪郭とか面立ちがすごい似てるって言って、あの評判がいいです。でさらに、なにわ三銃士堀口康介、キラリさんは評判が悪いようですけど、他ではすげえ今ウケたウケたって言って連絡が来てますけど、これはあの、うん、栗原るいくんですね、細い感じの、ちょっと目のギョロッとした。そして、同じく IBB スタッフエッグさん、これ前半のみ登場になりますけど、市川美香子さん、がまあ出てくるという感じですね。でさらに目満別翔ちゃんの役は、佐野岳くんに、キャスティングしてみようかなというところです。さあさらにこうだんだん行きましょう。今度はピナツボユリコ役よきみこさん、どうでしょうか。ちょっと良すぎやしねえかって話があるんですけどね。本人を知ってるだけに、いかがでしょうか。
ちょっと違うかなと思うんです
いないんだよ、あのまんまのキャラって。もう、せいぜいあれだぜ、ハイヒール桃子とかだぜ、あの声とか、あのガラガラした感じで言うと。ちょっと違うだろうっていうね。でもまあ、ようきみこさん、やっぱり芝居うまいですからね。で、先ほど木田上から文句が来まして言いました高橋一郎役には、ずんの、岩尾和樹氏がですね、私がこれもう絶対いいだろうと思ってまして、この人語りの良さとかそういうあの人間力をこう演じさせたら絶対この人上手いだろうなというふうに思ってるので、この人にあのテンパーのでちょっと白髪混じりの髪の毛になってもらって、メガネ外してもらえばもう高橋一郎になってしまうだろうと私はもう見ております。そして続いてあの前島和樹、これはもうみんなが意外だったというダブルキャストになっております。初期の前島和樹を、前田幸四郎、そして、現在の前島和樹を前田幸喜、この前田の兄弟に演じ分けてもらおうというところですね。このどうでしょうか、この卓越したキャスティングどうでしょうか。
いいんじゃないですか。ちょっと私もよくわからないんですけど。
いやいや、わからないんじゃなくてわかるでしょうこれは。だって、ね、
どれをどう思ってわかるのかがわからんです。
だってサイズの変化ですよ。サイズの変化をその短期間で演じられるわけないじゃん、普通の人間が。となったらやっぱりこう同じ DNA、近い DNA で、そのサイズ感が違う人って言ったら、探したらこれしかいなかったぜ、関西弁喋れて。もうで、まあ、顔の作りが基本的に似てると。で、弟さんはほっそり、お兄さんはふっくらっていう、このバランス感覚、これをどこで切り替えるかが問題なんですけどね。で、これをその、今回このダブルキャストと、いうことで、考えているわけであります。そして最後、榎木田新右衛門 IQ135 最近、127まで落ちたんですけど、再試験をやりまして135またクリアいたしました。これはいろんな人がこの人がいいって言ってご推薦いただいて、私もまあ好きな役者さんなので、まあ、異論はないということで、これは私が選んだというより皆様が選んでいただいた、松尾さとしさんです。木田さんいかがでしょうか。
いいんじゃないですか。
もうちょっといい感想はないのかな、君は。何か。
だって、この写真だと、なんか、いいんじゃないですかって思うしかないですもんね。
まあ、丸メガネで、まあ、そう遠くない顔ですよね、私の作りからすると、うん、なので特に私自身は異論はございません。でこのキャスティングがもし完全に成立いたしますと、これは結構なものができますよね。でしかもですね、でこれ明らかにある制作会社にのコンテンツに結構寄せてるんですね。でこれは何かというとTBS スパークルなんですよ。で、まあ、ご存知の方はご存知でしょうけど、TBS の、まあ、制作部門になります。今、子会社、別会社になりましたんで、で、T、 TBS で放送する場合とか映画に関しては TBS スパークルっていう社名でやってます。それ以外の放送局、例えばフジテレビとか日テレとか NHK とかでやってる場合は TBS が取れて、ただのスパークルっていう名前の会社になってます。中身は TBS なんですけど、でここで作ってる、あの例えばドラマで言うと、有名なところで言うとアンナチュラル、ミウ404、そして最近はあの映画にもなりましたね、その同じ世界観で。で、まあそういったあのコンテンツをたくさんあの作っている制作会社で、ここのあの作品に出てる人が非常、もう半分以上ですね。なので、これ企画をここに持ってってもいいかなってマジで思い始めてまして、それで、あの、で、どこでやるんだって言って、これ、まあ劇場公開はもうちょっと無理だろうって言うんで、これはネトフリだねっていうところで、もうネットフリに企画持ってってみようかなっていう、もうダメ元で、今そんなことをほんと真剣に考え始めてまして、で、これ、もし、マジに作り始めたら、面白いっすよ。なんせ中身すごいっすから。ドロドロですからね。で、しかもそれが事実と来たもんだっていう話です。様々な吊るし上げ事件だとか、その虚々実々、人の悪口を吹き込むところ、分断、そしてオルグ、そういったところがですね、色濃く描かれていきます。で、さらには、その男と女、そして金の流れ、そういったところも含めて、そして、それから、しかも政治の世界を舞台にしているということで、その、なんていうんでしょうかね、もうこんなことが本当に世の中、人間世界の中で、人間社会の中で起きたんだろうかっていうことを、で起きたんですよ、これが。事実は小説よりもきなりという、それぐらいのことが起きてると。という、この、大石の反乱、ぜひね、本当に作られることになった場合には、ぜひ、楽しみにしていただきたいというふうに思います。これの、その画像はすでにできておりますので、この番組が今アップされているこの時間帯には、皆様にもご覧いただけるようになっていると思いますので、どうぞ、笑っていただければと思います。続きましてこちらは徳島県、鳴門市からいただきました49歳主婦、ラジオネーム時津風。
ありがとうございます。
そろそろ令和のネタは政治系の、つまり、B 枠ではなく面白ネタ、つまり A 枠に移動でいいんじゃ、出過ぎたこと言ってすみません。採用採用します。なので分かったでしょ、今もう A 枠に来てるんですよ。だからこれから皆さん令和ネタはもう気にせず、あの面白ネタということで送っていただいて結構です。もうこれ政治ネタじゃないです、これ。もう本当全面的に小馬鹿にして、いいです。いいですって、私が許します。なので、もうね、まあ、皆さんは、ご覧いただけないんですけど、今、木田上由子さんだけが見えてる、このスタジオと、MLS と九州のこの IBB 九州のスタジオを結んでる、このリモートの画面があるんですけど、この MLS の、スタジオのテーブルの上にはすでにもう西中島の、サティアンの模型が、いつも使ってるやつが展示されてまして。で、そこに真ん中にちゃんとダダ上司が立ってるっていう、そういう、ものが、ございます。これ評判が良くてですね、売ってほしいっていう人がすげえ多いんですけど、キットで売り始めてもいいかなってちょっと思い始めてるんですけどもね。という。まあ、ということで、だから、もう政治ネタじゃないっす、これは。芸能のスキャンダルの話とかとあんま変わんないというふうに思っていただいて結構です。で、いろんなところでね、乗っかると思うんですけど、この間、数日前ですけど、デイリー新潮っていうね、新潮、週刊新潮のところのインターネットのやつですよ、デイリー新潮さんから、電話で取材がありまして、で、インタビュー受けたんですよ。で、どれぐらい喋ったかな、多分30分40分喋ったんじゃないかな。で、何が大石事務所であったのかっていうのと、令和で起きてるそのいろんなことについてどういうふうに思うかっていうことなども含めて、もちろんそれは裏取りがと、住んでるものもあるし、裏取りができてないものも あったので、これは裏取りできてませんよっていう前置きでちゃんと話したり、そこら辺はまあ私もプロですから、ちゃんとそこら辺話をしまして、で、 そこでその、まあ、聞き役、取材をなさっているインタビュアーというか記者の方が、まあ、本当ですかと。そんななんすかって言って驚いて、まあ、大石は聞くって本当に嫌なやつですねっていうふうに、言ってたのが本当に印象的で。で、私も、でしょ本当にね。私もね、今までね、この、まあ、放送業界とかいろいろなところで、その、いろんな人に出会ってきましてね、それで、その、やっぱりいろんな嫌なやつっていますよ。で、相当、本当殺してやりてえなんて思うぐらいの嫌なやつって何回かあったことありますけどね。このおばさんは別格でしたねっていうに私も思わず言っちゃいましたよ。もうそれぐらい、それぐらいですから。ええ。で、もう、すでに大石あき子は、要するに国会議員で亡くなったわけですよね。で、ただの一般人であれば、我々はもうあまり追及はしてないと思います。っていうのは、やっぱり詩人になってしまった時に、その必要以上に攻撃するっていうのは、これはやっぱりコンプライアンス上も許されてないと思いますし、やっぱその道義的っていうかモラルとしてもいかがなものかなと思うところがあるわけですよ。ところがまあ政治家だとかってのは公人、公の人ですから、それはもう徹底的にやっていいと私は思っている。で、今回じゃあどうなのかっていうと、令和新選組という国政政党の、まあ、公党の共同代表っていうそういう、まあ言ってみれば、準公人と言っていいでしょうね。公人に準ずるような、まあ、人ですよね。なので、言ってみれば、国のいろんな舵取りに参画する、参与する、そういう人たちをまとめている集団のリーダーなんですから、それは、ただの詩人とは違うということで、我々は全くその、矛を収めるつもりはありません。で、徹底的にやっていきます。で、すでに、まあ、IBB ジャーナルなんかでもお話ししてますけど、今回、令和から飛び出て、今、中道に行きましたけど、落選なさいました、田谷亮さん。田谷亮さんと、榎田新右衛門も連絡取り合ってます。で、すでに、で、いろんな方々が、高谷さんのところに榎田さんの番組出てくださいよとかって言ってリクエストしてくださってます。ありがとうございます。で、もちろん私本人が、やらないことにはそれは向こうだって高谷さんだって動きようがないでしょうから、私からちゃんとコンタクト取ってます。で、お返事もいただいてます。で、今、ともかく議員宿舎から出なきゃいけないんで、次のその住まいを探さなきゃいけないってバッタバタしてんだという連絡をいただいてます。で、ともかく、すぐに落ち着くと思うんで、落ち着き次第、何らかの形で、番組で対談みたいな形でやりましょうという、回答を得てます。なので、そのうちうちの番組にも登場していただいて、まあ、そこら辺のインタビュアーと違いますからね。私ですから。もう、中身を、その何が起きたかをよく分かってる人間が聞きますんで。なので、とても深掘りできる、他では考えられないような、トークが展開できるだろうというふうに思ってます。で、それ以外にも、これから、この QIC なのか、IBB ジャーナルなのかちょっとわかりません。その FMC なのか、ジェステレなのか、どっちかちょっとはっきりわかりません。両方でやる場合もありますけど、いろんな、例えば、ステークホルダーであるとか、あるいは、政治家の皆さんなんかに、登場していただくということを、もう、やっていきます。で、もう言っていいのかな?まだね、でもね、確定じゃないんでね。この大阪5区で、まあ、選挙を戦った、自民党の杉田水脈さん、出ますよ、多分。うちの番組に。で、もうその、連絡は行ってます。これ小笠原さん、経由で、お願いしてます。で、24日、今度の火曜日に、私直接、もう、お会いすることになってますんで、杉田さんにね。で、その時にもちょっと出てくださいよって話を多分し、ちゃんと直接するつもりです。で、例えば、芝木隊に対して、どういう思いを持ってるのかとか、そういったことも含めて僕は取材してみようと思ってますし。で、これは政党だとか、そういうイデオロギーの右だ左だっていうのは関係なく、私が会ってみたいなっていう人にはもう全部オファーをかけますんで、例えばこれが、ひょっとしたら共産党の方もいらっしゃるかもしれないし、 中には令和新選組っていう人もいてもおかしくないんです。まあ出れるならねって話で。で、まあそういったことをやっていこうと思っています。あとはまあ、ね、これも IBB ジャーナルでちらっと話しましたからいいと思いますけど、まあ今回の選挙の投票日、2月8日でしたね、投開票日。2月8日の夕方ぐらいに電話がかかってきまして、で、誰だろうと思って見たら、八幡愛って出てくるわけですよ。びっくりしましたね。で、メールはね、ちょい前にももらってたんですけど、電話はね、本当にね、電話っていうか、直接喋るのっていうのは、本当な、3年ぶりぐらいじゃないかな。で、それで、まあ、どれぐらいかな、5分ぐらいだったんですけど、お話をしましたよ。で、まあその時の、まあなんだろう、ちょっと、その、まあ感情が乱れている、体ではありましたね、彼女。で、その時のその、まあすべてを、こう、もちろん、ここでつまびらかにするわけにはいきませんけれど、まあそれなりの、なんて言うんだろう、その、これからどうしていけばいいのかっていう自分の、まあその悩みとか、覚悟とか、そういったものなんかが、こう、なんか伝わってくる、そういうような会話がありました。そういったことで、まあ、いろんな方々と私にこれからも話をしながら、それを皆様にお伝えして、その、まあ政治だけじゃなくて、いろんな文化、サブカルも含めて、いろんな方々、そういった人たちに出ていただいて、皆さんのこう、まあ、何かの参考になるような、そういったトークを、これからも展開していこうと思ってますので、よろしくお願いします。一旦、CM に行きまして、この後もお便りを続けてまいりたいと思います。
最近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、糖尿予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。
QIC、 こちらは熊本県熊本市からいただきました。46歳大学職員、ラジオネーム超貧乏な日々。
ありがとうございます。
一部報道にもありますように、こちら熊本大学の学生会館が老朽化で少なくとも3年前から雨漏りしたままになっています。ピアノの上が、雨漏りしている、雨漏りしていて、そのピアノが濡れるギリギリになっていて、まあ、早めに直してほしいと、学生が声を上げています。熊本大学ではこの状況を受けて卒業生に緊急の寄付募金を募ったほか、所有する土地のうち、一部を不動産業者に貸し出す、まあそうやって、まあ要するにお金を生み出そうってことですね、ということを発表して、まあ苦境をしのごうとしています。高市首相は昨年11月28日、国立大学に配分される運営費交付金、まあ、要するに国から出るお金、これを増額するよう、まあ、検討するよう指示しました。で、それを受けて文部科学省は、国立大学に配分されている運営費交付金について、大幅増額した421億円を計上しましたと。だから高市さんはなかなかやってますよ、だから仕事を。で、ただね、ただ、ここに書いてますね、大幅増額した421億円ってことなんですけど、この増額する前は、実は100億円弱だったらしいです。だから全然足りてなかったんですね。で、しかも、このお便り続きがありまして、とはいえ、この20年間で、この大学に対する運営費交付金、どれぐらい減額されていたでしょうか？20年間で。はい、木田さん答えてください、ざっくり。何億円？
半分？
半分って何の半分？半分って言ったら分からへん。 さっき100億円弱だったやつが、高市早苗首相の、まあ、命じたことで、421億円に増額されました。はい。
はい。
ということは、100億円弱まで減っていたわけですね。で、20年間でどれだけ減ったか。20年間かけて100億円弱に減らされていったわけですよ。だからこの20年前はどれぐらいあったか。国立大学。
だから100億より上ってことですね。
そう、当然ですよ、それは。
ええ、ですよね。
ええ。ようやく今421億円まで増やしてくれたわけですよ。ずっと減り続けていた。
ようやくっていうぐらいだから、もっと上だったってことですか？
そうです。20年間です。20年間だよ。減らされ続けたの。
じゃあ 500？
では答えを申し上げます。はい、20年間で減らされたのは1631億円です。
そんなに？
はい。
怖っ。
だから、もう、その間に何が起きたかっていうと、国立大学って言ってるけど国立大学じゃなくなったんですよ、これ。国がやってんじゃなくて、それぞれ独立行政法人っていう形で、独立財産でやれっていうふうにしちゃったわけですよ。言ってる NPO 法人みたいなもんですよ。あの、規模のでかい。で、あの、国からはお金行きませんよ、と。そんなことしちゃったらですよ。この、学問もダメになっていくし、その現場の、ここの、まあ、学生会館、僕はもうこの熊大の学生会館は何度も出入りしてますから、私はまあ、熊大生じゃないですけど、あの、用事があるたんび、あるいは学園祭のたんび、この、学生会館何度も行ってます。で、ここで、学生会館の、踊り場みたいなところがあるんですけど、そこで、1985年に、FM 中九州、現在の FM 熊本の、はアメーバだという番組をやってましたけども、その、公開収録をここでやってます、私。はい。で、その時に、熊本大学のフォークソング部の、人たちに、登場してもらって、ここで演奏をやってもらって、で、我々のトークが途中入るみたいなね。そういうようなこともやっています。で、そうですね、学園祭でここで、いろんな、ミュージシャンの、ライブが、あったりとか、演劇の芝居をやったりとか、そういう音楽系のサークルの練習の場にもなっていたりとか、いろんなことがあったんですけど、できて随分経ってますから、それなりにその老朽化っていうのは当然あるわけですけれど、ただそれでも、予算がある頃は何かあれば修繕をしていたでしょうし、当然雨漏りなんてことはなかったはずなんですけど、今は、この、お金が減らされてしまって、どうしようもないという、こんなじゃちょっと、しょうがないですよ。やっぱり日本国をもう一遍復興させるためには、まず一つは、やはり人口を増やすことですね。やっぱり人がいなかったら国は成り立たないわけですから。で、それと、その、やっぱり国民の教育レベルを上げていくって、僕はもう、この二つしかないと僕は前から思ってるんですよ。で、単純に闇雲に梅を増やせようじゃなくて、その子育てをしやすい国ですよね。そういう、家族を作って、生きていくっていう、その、生き様が、なんか、夢や希望を持つことができるような国であること。これ、なんつったって大事ですよね。そして、その中で、世界の中で、日本の国民っていうのは優秀だね、と。で、いろんな素晴らしいテクノロジーや、いろんなものをこう生み出す素晴らしい尊敬すべき国民であるって思われるような、そういうのはこう作っていくためには、やっぱ、この大学の予算だとやっぱりドーンと増やさなきゃいかんと思うし、この状態はちょっと、由々しき事実であってですね。まあ、この20年間でその1631億円を減らしてきた、主な、なんでしょうね。やってきた奴らって言ったら基本、与党であり、そして財務省ということになるでしょう。それに抗えなかった、そして、その抗うことができなかった、文科省っていう問題もあるでしょう。でも、やっぱこれはね、これはダメですぜ。で、高市さんがようやく、予算をこう、増やしてくれたっていうのは、一筋の光が差してるかなと思いますけど、まだまだ足らないってことはもうはっきりしてますんで、これを何とかしてほしいなという、これはもう大きな、国民運動にしなきゃいけないだろうなというようなことは思ったりします。で、なおのこと、 ちゃんとした、まあ、与党に対してそれを働きかける意味でも、野党の皆さんにもこういったところに、その、きちんとした目を向けていただかないと本当困るな、というふうに思います。ちょっと驚いたでしょ？この1600億円も下げてきたっていう。
これはすごいですね。
そらね、やっぱね、大学がね、その、いわゆる、大学と民間とで、その、いわゆる官民共同とかいろいろ言ったりしますよね。産官学とかいろいろ言ったりしますけど、その、まあ、お金を出してくれるところにくっつこうとするのはしょうがないよね、そうなったらね。その研究を続けていくにしても研究費が出ないけど、ある企業が金出してくれるって言ったら一緒にやりましょうって話になって。で、そうするとその一部の企業だけが恩恵に預かったりして、全体をその底上げすることにつながらないってこともあるわけですよ。で、これがちゃんと国が金を出して、基本的なその研究、基礎研究、いろんなものがあって応用もあっていいんですけど、そういうのをやっていく上で、大学で新しいテクノロジー、新しい発見がありました。これをどうぞ、他の企業の皆さんも、どうぞ使ってください、というふうにやった方が、国の全体のその底上げになるわけですよ。で、もちろんそれは特許的なもので、その簡単にその表に出しちゃいけないようなものも、それは当然あって叱るべきですけど、それはそれで、やはりシンプルに国がやってる研究ですと。で、何らかの、その審査に通っていただければ、あなたの企業でもそのテクノロジーを使うことが可能ですみたいなことはできるはずなので、ぜひ、やってほしいなというふうに思ったりします。続きまして、京都府京都市からいただきました44歳大学職員、今日大学職員が多いな。ラジオネーム、サイドワインダー。
ありがとうございます。
政党の批判に偏った動画は、1本あたりの再生回数が全体の平均より 64% も多かったそうです。特に攻撃的な内容が、攻撃的な動画が視聴者に好まれ、アルゴリズムで優先的に表示される構図が浮かび上がると、日経新聞は報じています。やりましたね IBB って言ってありました。これアンチ政党の、あるいはアンチ政党アンチ候補者という位置づけの徹底的に叩きのめす動画が再生数を稼いでいるということですね。今ここにご紹介したようにYouTube や TikTok で、流れた動画の再生回数、そういったものを分析したところ、その政府批判に偏った動画は全体よりも 64%、視聴回数が多かったということだそうです。で、表がついてまして、例えば自民党高市早苗さんに関する動画で言うと、なんと3分の2ぐらいが好意的な動画だったんですね。高市さんを持ち上げる動画、そして、中立の動画がついでありまして、それで反対している否定的な動画っていうと全体の1割ぐらいしかないんですよ。なのでバッシングの動画がほとんどなかったってことですね。で、片やですね、そのもう全くもって対照的なやつがおりまして、3分の2ぐらいが否定的なコメントで埋め尽くされていると、動画のね。そして、中立は、そうですね。2割ないですね。1割のあるかな。で、好意的っていうのは、ほとんどないですね。圧倒的に否定的な動画。これが圧倒的に伸びたっていうことでしょう。誰かっていうと、僕ちょっと、どういう方かちょっとまだ、お会いしたことなくて知らないんですけど、令和新選組っていうところに所属されている大石明子さんっていう方がいらっしゃるそうなんですけど、この人の動画がですね、否定的な動画がですね、ものすごく伸びたということらしいんですよ。皆さん見たことありますか、そういう動画。
いっぱいありますね。
あ、そうっすか。やっぱ大阪とかで作られたりするんですかね、なんかそういうのって。
なんかほとんどそんな感じに見受けられます。
あ、そうですか。いやー、僕あんまり記憶ないんですけど、そもそもこの大石あきこさんって方はちょっと知らないもんですから。
ええ、あ、そうですか。
なんかね、大阪になんか IBB っていうなんか怪しげな、なんかあの、秘密結社みたいなのがあるらしいんですけど、そこがなんか流した、なんかあの、阪急十三駅東口で、この、何ですか、この大石あきこさんという方が、そのなんか、あの、悪態をついている十数秒の、なんか、なあお前はみたいなことを言っている、そういう動画があるんですけど、なんか聞いたところによりますと、その、IBB だけで、その動画の再生回数が、トータルで言うと50万回だそうです。で、その50万回の動画は YouTube とか、いわゆる TwitterX だとか、いろんなところにこう、子や孫ができまして、要は、リポストとか、そういうコピーがいっぱい増えていくわけですね。で、そういった、その、複製されたものが、それぞれまた再生回数を稼いでいて、そういったものをトータルしますと、現時点、この今日、2月22日、ですけど、現時点で、だいたい、どれぐらいの再生回数いってるか、ご存知でしょうか、キラウェグさん。トータルで。全部もうまとめると。
500万回。
はい。では答えを申し上げます。1800万回です。
あ、すごいです
ね。はい。1800万回はこれ、すごかですよ、これ。もう IBB 始まって以来の、大金星で、もうこれ、もう間違いなく社長賞です、これ。民放だったら間違いなく社長賞です。今回、実は、社長賞2回、社長、うち社長いませんけど、社長賞のようなものが2回、もう、出ているわけです。まず1回目が、ジャーナリストの小笠原理恵さんが、JR 塚本駅の駅前で撮影した写真。で、これが、ご本人はよくわからずに、撮って、で、それを、江ノ島さんこんなだよ、つって送ってきてくれて、で、確認をしたところ、その写真は、その自民党の杉田水脈候補を、の演説を妨害する、芝木隊、直接芝木隊ではないんだけど、と共に、行動を共にしている、あるおっさんの写真で、で、それが、なんだなんと、大石あきこ事務所の元公設第一秘書で、しかも事務局長、という、山岸飛鳥というおじさんであるということが、見てすぐ分かったわけですよ。これは大変だと。いうことで、それを、小笠原さんにすぐ連絡して、これ写真使っていいですかと。ええ。そしたら、どうぞ、自由に使ってって言われて。それで、それを流したところ、これがもう大変なニュースになっていったわけですね。で、水面下、いろんなところで今、警察も動いてるって話も漏れ受けたまっておりますけど、下手すると本当にわっぱかけられる可能性ありますよ、これ。で、それが最初の社長賞で、だから私が、前島くんに推薦しといたんで、お礼をしたがいいと思うよ、つって。それで、結局、何が、お礼をするかっていうと、うち、もともと予算なんかないですから、いつもリスナーの皆さんからのカンパをお願いしてるぐらいですから、そんな予算はないので、で、小笠原さんと相談して、小笠原さんのところの風読みサロンっていう YouTube チャンネルがあるんですけど、そこのオープニングの動画を、作ってねって言われたんで、わかりました。作らせていただきますって言って、私が作ることになっております。はい。で、二つ目のその、重曹東口のその1800万回ってやつは、大石あきこチャンネルの方で流してたやつを私が、絶妙なタイミングでキャプチャーすることができちゃって、他でキャプチャーしてた人いないんですよね、あれね。で、キャプチャーできたっていうので、それをまたすかさず終了5分以内にそれをまたネット上に流すというようなことをやったっていうのがやっぱり大きかったんですけど、これに関しては、なんかちょうだいって言ってるんですけど、何もくれないんで、そのうち何かもらおうと思ってますけどもね。だからそういういろんな影響が出ましたね。だから、うちみたいな、ちっちゃなところでも、やっぱ、 そのネットの中で本当に拡大再生産じゃないですけど膨らんでいくんだなっていうことを今回本当にまざまざと感じて、まあこれは我々にとっては本当にあの武器になりましたけど、一歩間違うとこれ諸刃の剣で、何かマイナスなことが起きるってこともまあないわけじゃないので、怖いなぁとちょっと思いながらも、今その恩恵に預かっているところであります。というところでございまして、一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいりましょう。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート三代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン三代目獄門組。
QIC。 こちらは東京都江戸川区からいただきました。44歳会社員、ラジオネーム江戸川六郎と妙見島マーガリン協会。
ありがとうございます。
戦争の足音が聞こえるという表現をなさる主に左派系の、方がおられます。木田さん、戦争の足音ってのは聞いたことありますか？
ないです。
どんな音だと思いますか、戦争の足音ってのは？
でも戦争の足音っていうとやっぱりテレビとかそういうなんか情報からキャッチしてってことですか？
いや、よくあの言い方を変えると軍歌の音がするって言いなことを言いますね。軍歌ってのは 軍用の靴のことですね。だからこう行進しているザッザッザッザッというような感じの、そういう行進の音が戦争の音だというようなことをこうイメージなさる方もまあいらっしゃるということだと思います。そういう音なんかが多いんじゃないですかね。戦争の足音とは、武力衝突が避けられない状況へ向かう緊迫した前兆、あるいは戦争が起こる開戦の気配を指す言葉です。確かにイラン情勢などではその表現も当たっている部分があると思いますが、国内では自衛隊がどこかに攻め込むような暴挙は当面なさそうですし、台湾近海や東シナ海などでの緊張はむしろ中国側が煽っているわけですから、戦争の足音を鳴らしているのはむしろあちらの国ということになります。主張すべき相手を間違っているのはむしろ一部の左派の人たちではないでしょうか、ということでいただきました。まあ例えば自衛隊の基地だとか米軍の基地の外で、その、まあ、反対運動を展開している左派系の人たちってのはおりますよね。で、何か、そのイベントをやったりすると、もうさらに、人を集めて反対運動をやろうとするということで、その、まあ、自衛隊は人殺しの道具、暴力装置であって、こんなものの存在を許してはいけない。なぜならば、日本には憲法第9条があって、その武力を持たないというのが正しいのであるという、ゆえに、日本は、まあ、非武装中立、武装をしないで、すべての国と仲良くして、戦争を起こさない、戦争が起きない国に、すべきなのだという、まあ、崇高なね、その理論をお持ち、それを支持なさっている方がいるのは事実ですし、私、それの、その、なんていうんですかね、理論というか、その、まあ、その話自体は、大変結構なことだと思うんですよ。その、戦なんかしないで仲良く暮らしていければ一番いいわけですから、それは、まあ、理想としては、僕は、否定はしませんが、しかしながら、理想っていうのは、時として、ただの、その目標値になっていくんですね。で、そしてそれがその現実に即しているかっていうとそうでもないので、その理想に近づけていくっていうのは単なる理想論であって、現実のその姿と全く違うものだっていうふうに私なんかは思うわけです。なので、その、 戦争というのを起こしちゃならないし、戦争が好きだっていう人はあんまりいないと思うんですよね。で、じゃあどうやったらいいかっていうと、それはまず日本はどこの国とも戦争しません。攻め込みませんっていう。まずこれ宣言して、もうすでにしてるわけだからいいと思いますよ。で、あと、うちに攻め込んできたら申し訳ないですけど、こっちは撃破しますよっていう、そういう、守りますよっていう宣言はこれもいいと思うんですよね。で、その点で言うと、その、非武装中立っていうのは、やっぱこれ、絵空ごとにしか聞こえない。まあ、平井さんどういうふうに思います？この非武装中立っていうのは、正しいという選択だと思いますか？それは、どういうふうに思いますか？
非武装中立。
だからもう日本は自衛隊は持たない。うん、もう警察官がいるぐらいな感じで、もう戦車もなければ戦闘機もなければ軍艦もない。もう。
それはちょっと怖いですよね、やっぱ。
なんで怖いですか？
やっぱり攻撃はしなくても守るところは守らんとです
ね。要は誰かがイチャモンつけてきたり、なんか弾打ち込んできたりする怖さがあるっていうことでしょ？
そうです、そうです。
で、現にね、その日本の場合、一回痛い目に遭っとるんですよ。これ何かというと、昔日本はソ連というところと不可侵条約という条約を結んでいたわけですよ。これは日本とソ連はお互いの国を侵略しませんよっていう約束ですね。言ってみれば平和条約みたいなもんです。で、それがずっとあったんだけれど、1945年昭和20年のその夏になって、日本がもう完璧に敗色濃厚となって、もういよいよポツダム宣言を受諾するんだという、その時になって突然一方的にその、日ソのその不可侵条約を破棄して、ソ連は樺太に攻め込んできたわけです。あるいは大陸でもそうですね、満州に攻め込んでくるわけですよ。そういうその違法行為をやったやつが実際にあって、ものすごい被害に遭ったことがあるわけなので、やっぱね、それは信用ならんですよ。そんな条約破ってくるぐらいのやつがいるわけだから。だからそうなった時に、いや、簡単な話、日本がある程度鉄壁の守りがあって、攻め込んだらこっち側だって相当な死傷者が出るぞと、こらやったら大変だぞっていうふうに思わせるように、やっぱりこっち側も防御というものを固めておかなきゃならんと思うんですよね。それは僕は必要なコストだと私は思っていて、で、それを否定するってことは僕はもう現実的でないというふうに思ってます。なので、今回のこのお便りにもあるように、もちろんその戦争の足音が聞こえるって言って、危険性をアピールなさりたいというその声は、別に真摯に受け止めていいんだろうなと思いますけど、ことさら何にも来てないのに、なんか無理やりこれは戦争の足音なんだと言いたくなるような、なんか例えばこんなことありますね。その駐屯地に置いてある戦車がありまして、で、戦車がどっかの演習場に移動して、そこで演習をします。じゃあどうやって移動するかっていうと、特に日本の場合はそうなんですけど、普通に道路を走っていくわけです。普通の国道やね、そういう県道やそういう道を戦車が通ってくるわけです。で、この時に車運転してる人が横でなんか出音がするから、なんだろうなと横見たら、横面を見たら、そこにいきなりね、でっかい戦車がいたりするわけです。うおー、戦車だぜとか、びっくりする人は多いでしょう。それは確かにね、普段 見慣れてないですからね。ちゅうて、じゃあその戦車はなんか無理やり入ってきて、他の車を踏み潰しながら走ってるとかっていうんだったらさ、びっくりするかもしれないですけど、彼ら、その自衛隊の戦車にはちゃんと見てください、ナンバープレートがついてます。ナンバープレート以外に他についてくるものがあります。方向指示器がついてます。クラクションもついてます。通常の自動車として必要な最低限のパーツはつけてあるんですよ。で、しかも信号を守ります。交通法規も守ります。そうやって粛々と移動してる。ただ図体がでかいだけです、戦車なんてのはね。で、それをたまたま目撃した方が、その目撃した方の中に、そういう やたらとガチで平和というものにこう取り組んでおられる左派の方がいたりすると、その一般の国道を戦車が通っていったと、それだけでまさしく戦争の足音がするというふうに表現をなさる方がおるんですよ。私それはどうかと思います。ただ演習場に行っただけでしょと行って帰ってきてるだけでしょと、別にいいんじゃねえのっていう、私なんかそう思うんですけど、そうではないというふうに思いたい人たちがいて、それをその一生懸命今喧伝しているということだとまあまあ思ってるんですけど、どうだかなと私はやっぱり疑問に思ったりするわけですけど、そこら辺今お話したように、一般道で自衛隊の車やあるいは隊員が移動してるなんていうのを見たことがあるかどうか分かんないですけど、そういうのって木田さんはどういうふうに、まあ、思う、そして見るか、ちょっとそこら辺どうでしょうか。
いや頑張ってますなみたいな。
ああ、そんでいいよな。いや
別にそれでなんか戦争が来るとかは全然全く思いませんけど、
道路でさ向こうから暴走族が来たから一応あの機銃掃射してやろうかとかってそんなことやんないからね。まあ、うん、俺やってもいいと思ってるけどそれは。でもうあのなんかね、ブルーインパルスが飛んできて展示飛行とか直技飛行をやるっつうだけで戦争の足音が聞こえる、自衛隊のあのまあレンジャーの訓練をやってて、夜の道を一生懸命レンジャーの候補生が歩いてるっていうのは、あれもあの軍歌の足音が聞こえる、戦争の足音が聞こえると、もう全てそういうふうに言うんだよね。であの考えてほしいのは、日本って1945年の8月15日以降、日本って戦争してない国なんですよ。もうすごいですよ、80年以上戦争をしてない国なんですよ。ものすごい平和国家なんですよ日本って。でこれを胸張ったらいいんじゃないですかね、左派の皆さんは。まずそこですよ。そして日本のこの平和を守ってきた、現に守ってきた自衛隊っていうのはやっぱ認めてもいいと私は思うんですけど、まあそこは認めないんでしょうけど、でも明らかにこの80年間日本が戦争に巻き込まれなかったのは、僕はやっぱり自衛隊や海上保安庁やそういったところのまあその鋭意努力というか、そういったところは本当に大きいと僕は思ってるし、なおのことをあの彼らを尊敬しているわけです。であのそういう自衛隊とか海上保安庁に対するその尊敬しているとかなんとかっていうと、もう本当にあの何考えてるんですかあんたっていうようなことを言ってくるような左派の人がいるんですけど、まあ最初から軍隊っていうのはもう本当に嫌な組織で悪いもんだっていうふうに刷り込まれてるんだろうなとは思いますけど、その今この自衛官がですよ、陸海空の自衛官、若い皆さんが日本国民にその銃口を向けるなんてことはとてもじゃないけど考えられないですよ。でそこへ来てその徴兵制が始まるみたいなことを言う人がいるんですけど、これはもう私前から言ってるように、今いろんなものがハイテク化されていて、そこら辺のヤンキーの兄ちゃんとかなんかが入ってこられても役に立たないんですよね。だからあの徴兵なんかしない方がいいってことはもう自衛隊でさえ分かってるんで、あのまあそういうようなことでね、軽々に戦争の足音が聞こえるっていうのはちょっと違うだろう。まあもちろんそのお便りの中にあるようにイランの情勢だとか、それはちょっとあの戦争起きそうだなと私も思ってますけど、まあそこら辺を分けて考えてみたらいかがかなっていうようなことは思ったりします。というわけでございまして、一旦 CM に行きまして、最後お知らせ、その他のコーナーに参りたいと思います。
いやーうまかった。
おかえり、何ば食べてきたと。
フカヒレ小籠包、フカヒレの姿煮込み、そうそう天使のフカヒレ餃子っちゅうとも最高だったばい。
なんね、よかもん食べてきたばいね。どこで食べてきたと。
聞きたかや。
聞きたか、私も食べに行きたか。
味噌天神からね。
うんうん、味噌天神から
バスに乗るもんね。
ああバスね。どっち向きね。
空港ホテ
ル。ああ空港ね。
で熊本空港から飛行機に乗るもん。
ああ飛行機ね。
はあ。
羽田空港に着くもん。そこから横浜まで出てね。
よ、横浜？
みなとみらい線中新しか電車に乗って終点の元町中華街中駅で降りるとよ。
中華街ってあんた？
そこから目と鼻の先にあっとった。
何があると？
横浜中華街三国したい。
中国情緒あふれる5階建ての大きなお店、まるで本場中国にいるかのような雰囲気で本格中華料理をゆったりとご堪能いただけます。港未来線元町中華街駅から徒歩1分、大小個室もございます。
あー思い出したらまた食べとうなってきた。
なら今から行くよ。
今帰ってきたばっかってか。まあよかばい。横浜中華街三国志にレッツゴー。
ただいま大小ご宴会受付中。ご予約の際は FMC の名前を出すと素敵なサービスがあるかも。
QIC、 ここでお便りを一通ご紹介しましょう。こちらは奈良県宇陀市からいただきました。47歳、団体職員、ラジオネーム勝手に日夜党奈良県支部。
ありがとうございます。
QIC 神戸ミーティングについてなんですが、そろそろ範囲を広げて近畿地区巡回開催というのはいかがでしょうか。滋賀、奈良、和歌山にもリスナーがいます。ありがとうございます。それはまあリスナーさんいらっしゃるのはもう存じ上げてるんですけど、まあ神戸ミーティングを始めてもうなんだかんだで10年以上 ですよね。でなんだ、一番最初に神戸でやったのが、あれは1000回の時ですよね。ちょうど2016年の、あれはちょうど今頃だよね、2月か3月だったと思いますけど、こんな時期ですよ。で、これは、公募によって選ばれたんですね。まあ、最初に、どこがいいですかっていうのをざっくり募集したんだっけな、それともこっちで候補出したんだっけな、候補出したっけな。で、いくつかありましたね。名古屋、神戸、あとどこだっけ、亀岳そして福岡、鹿児島かなんかが候補だったと思うんですけど、そんで皆さんからの投票があって、で、上位3つかなんかに選ばれたんだっけな。で、2つか。そんで最終的な決選投票があって、名古屋対神戸になったんだっけな。で、神戸が選ばれたと。で、この QIC、放送1000回の記念ということで、いつやったんだっけ、この MLS の壁に貼ってある、あったあった。お、ちょうどじゃん。2016年の2月21日にやってる。だからこれ今日収録してるの2月21日なんですよ。だから、ちょうど10年前。もう10年経つんだね。早いね。たまげるね。もう平井優子さんも、もうなんだかんだでね、これで10年間で100歳ぐらい年取りましたから、どうですか？
え？年は取ってないですよ、100年。
いやいや、こう、我々は1年に1歳ずつ年取るんですけど、
同じく1年に1回。
キラフヤ族は、なんか1年に10歳年取る。
そんな族はいません。
覚えてますか？10年前の。
どこでやったんでしたっけ？
神戸。
何が何だかもわからないです。いや、神戸の場所ですよ。
なゆた。
あー、わかりました。
布引町の、三宮の。
はいはいはい。
ええ。
はいはい。
会場に入る前にみんなで昼ご飯食べて、ユーハイムで。
うんうん、
ユーハイムのレストランで、地下の。それで、またこの話蒸し返すのかって今頃多分上田くんが言う思ってんだろうけど、なんだっけ、
まあ、わかりますけど。
肉をさ、食っちゃったっていう。
はいはいはいはい、
で、その後、 どうしても偉人館巡りをしたいって言った人がいて、
でもそれももういい話で終わった私はあの唐揚げが美味しかったですね。
唐揚げが美味しかった、あ、え、唐揚げこの時じゃないよ、あの
ビール缶みたいなとこ、
この時じゃない、この時じゃない、唐揚げは違う違う、
これじゃないですか、
違う違う、この時は
あ、また違う時か、
この時は前回の時はその2016年の2月21日は夜はあのあ、どっか行ったっけ、これあの夜の打ち上げしなかったよね、
あ、そうでしたっけ、
ね、行ったかな、行ってない、あの宿舎が大阪だったんですよ、江坂だったんですよ、江坂で、江坂のあの東急レイホテルかなんかだったんですよ、でみんなで大阪まで一旦引き上げて、そんでその夜に何人かで梅田のホワイティの地下の立ち飲みの七つ屋に行ってんだよ。で、その時にもう疲れ果てた上田くんとかはもう寝ちゃってて、で、あの時いた、チクロン大倉とかもなんかもうなんかグロッキーかなんかなってて、で、何人かで、行ったのよ、飲み屋に。で、飲み屋に行かない人もいたよね。花岡市は、なんか、ハンバーガーかなんか、なんか、食ってたよ、なんか、そんなの思います。で、それが2016年です。だからこれが言ってみれば神戸の最初なんですよ。で、その次がいつや、壁、いや、ちょうどこの今ホワイトボードで書くてっていうのも違うな。その後でも神戸でもう一回やってるもんな。あ、震災の直後にやってるじゃんね。神戸まちづくり会館の狭い会議室でやったのが良かった。その時の、その時はね、もう急にやったんで、来る人も限られていて、それで、我々で、出演者は私と、木田上優子と、花岡山花岡の3人だけだったんですよ。この3人で、花岡山花岡は、あの時は、千葉から来たでしょ。で、あなたと私が熊本から乗り込んで、それで、神戸町づくり会館の会議室狭いところでやって、後ろのホワイトボードに日吉氏ご夫妻によってマーカーでイラストとか書いてもらったんですよ。でそれが終わった後に、参加してくれた人たちと一緒にあれ元町かな、元町のビアホールに行って、でそこの有名な鳥の胸の唐揚げが美味しいっつって、塩唐揚げ俺もたまに食うけど、でお土産にもなんかいただいたんですよ。で宿でもまた残りを食ったっていう、なんかそれを記憶してますね。でその後しばらく経って2018年には、QIC の1111回をやってます。で、翌年、2019年は、6月23日に、1171回で、神戸ミーティングやってる。まあ、そういうようなことですね。で、まあ、その後コロナの時期になって、中止になったり延期になったりしたんですけど、で、まあ、そうですね、神戸でやる意味っていう部分では、まあ、ある程度、まあ、10年経って、まあ、それなりに、もう意義は果たしているなっていう気はしてます。ただ、まあ、神戸の街っていうのが非常に僕は好きで、それで、あそこでなんかこう、やりたいなっていう思いが常にあるっていうのは一つあるんですけど、ただ、こうやって、他の、関西地区のリスナーの皆さんが、まあ、声を上げてくださってるっていうのも、無視するわけにもいかないし、なかなか神戸ミーティングがあるがゆえに、秋にやる、ミーティングキャラバンの方なんですけど、ミーティングキャラバンを、やっぱ近畿地区は避けちゃうんですよね。その開催を。近畿地区以外でやろうっていうノリになっちゃうんで、そういった意味で言うと、まあ、神戸以外の関西圏の地域は、まあ、全く候補に上らない状況になってるっていう、不利っていうか、不利かどうかしないけど、まあそういう状況になってるのは事実そうだなって思ってるんで、まあこれは、まあなんか考えた方がいいのかなと、 いうふうに、まあ、思ってるのは事実そうなんですよ。で、まあ、こうやってその滋賀、奈良、和歌山にもリスナーがいますってこう書いてくださってるので、まあ、この滋賀、奈良、和歌山から、さあ、神戸だってそんなに、行きにくい場所じゃなかんべっていう考え方ももちろんあるんだけど、ちゅうて、逆に我々が、例えば滋賀だったら大津とか草津、で、奈良だったらもちろん奈良市内とか、あるいはまあ天理でもいいし、どこでもいいんだけど、そういったところでもいいし、で、和歌山だったら和歌山市内、どっか、ブラクリ町かなんかでやりますか？で、だからそういうのも含めて、やってもいいんだなという気はしてます。なので、ちょっと今年、まだ、どういうふうにするか決めてないので、この後、うちの、まあ、前島和樹代表を含めて、ちょっと話し合ってみようかなというふうに思います。それによっては、まあ、スタイルをちょっと改めて、まあ、関西地区ミーティングみたいな形なのか、まあ、名前はちょっとわかんないですけど、近畿地区、まあ、なんせね、IBB のこの、お膝元って言わせてもらってる、この大阪に、まあ、この本拠地を今置かせてもらってますから、ここに対する、まあ、まあ、なんですかね、恩返しっていうことじゃ、でもないですけど、なんかそういうのもやってもいいんだろうな、というようなことは今、本当に思ってるので、ちょっと考えてみたいな、というふうに、思います。木田さん、近畿地区で、行ってみたいのは、今から申し上げる中でどうでしょうか。まあもちろん兵庫県ありますよ。兵庫、大阪、京都、滋賀、奈良、和歌山、どうでしょう。
奈良
奈良で何をしたいんですか。いや、意外だったんだ、
ね、いや、別に、ただ奈良。
奈良、大仏が見たい。
うんうん。
ああ、鹿と戯れたい。
うんうんうん、久しぶり。
ああ。で、こう、鹿刺しとかに舌鼓を打ちたい。
いやいや、違います。
あ、違います。そうですか、奈良ね。まあ、バーコイさんが喜ぶと思いますけどね。なので、まあ、ちょっと、今年ちょっといじる可能性があります。それは一応申し上げておきたいなというふうに思います。何かご意見があれば、早めに送ってください。うち今、そういうのをこう、なんていうの、検討して決めるっていうのを、ものすごい今スピード感上げていろいろやってるんで、もう来週あたりには決まってる可能性があるんで、これを聞いてすぐに、いや、やっぱり神戸でやってくれっていう意見もあっていいし、いやいや、もうやっぱりその近畿で、広げてやってくれと。で、あと、ね、徳島の方からは、徳島は近畿に入るんですかっていうのも含めて質問していただいてもいいと思います。徳島って微妙なんだよな。徳島って四国なんだけど、近畿にも入っちゃうんだよね、なんかね。ということで、ございまして、本日もお聞きいただきました。さあ、そろそろエンディングテーマが流れてまいります。さあ、2月最後の放送をお送りしてまいりました。来週はもう1月じゃないや、3月。なんで1月って言ったの？3月、3月1日なんですね、次はね。まあ、ということで、なんだかんだでもう、そろそろ、桜前線がなんていうそういうワードがニュースだとかで出てきそうな時期ですよね。まあ去年うち花見ってしたっけな、してないような気がするけど、まあ今年花見できるかね。まあまあわかりませんが、いろんなところで今IBB ご注目いただいてまして、例えば月テレのチャンネル登録者もついに右肩上がりになってまいりましたし、個人的なことで恐縮ですけど、私の TwitterX のフォロワーさんもまあ2週間ぐらいで1000フォロワーぐらいが増えちゃうというそういう状況になっております。で、本当に皆さんからいろいろとご注目をいただいてますんで、なんかいろんなことをやっていきたいなと思っております。そして皆様からの、運営募金カンパ、お待ちしております。よろしくお願いいたします。 TYC チェブールインサイダークラブ。この番組は FMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ元浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀調デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、低い支持率の令和を保って守る愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中う新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダ ダダの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、鼻が詰まってましたね、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースからオンデマンド放送でお送りしてまいりました。お相手はこちら MLS は私榎木田新右衛門、そして IBB 九州はこの方、ごめんもう一遍あの声ください、今消えてたあれあれ音がしないよ、
平
上
ゆ
こ
でした。
あ、今なんか回線の都合で音が消えてました、ということでお送りしました。来週はもう3月に入ってますね、ということで皆さん元気にまたお会いしましょう。それではまた来週。